School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
埼玉県18歳ラジオネームゆいゆい。
もしもーし。
もしもーし。
ゆいゆい今18歳、学年は？
はい、高校3年生です。
高3、どうよ、クイズは自信ある？
いや、ちょっとでも予習したので頑張ります。
うん、頑張ろう。大丈夫よ。
はい、
どう、交通安全は普段意識してる？
あの、自転車通学なので、あの、小学校の通学路、小学生の通学路とかは避けてちょっと遠回りして登校してます。
あら、
ありがとう。
さあ今夜も交通安全にまつわるクイズ出題、出題安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
ねえ、最近どんなアニメを見ているの？こんばんは、安藤善一です。突然ですが生徒のみんな、みんなは最近どんなアニメを見ている？小森校長、アニメ見てる？そうかそうか、見てないか。アンジン教頭はそうかそうか、見てないか。まあ先生、こう見えてアニメ作品結構見てきているんだ。まあ見てきたというか関わってきたっていうのが正しいのかな。
もうなんか、
だから今日も元気でよかった。アニメを見ていない小森校長とアンジン教頭に今見るべきおすすめのアニメ教えよう。それはね、ドラえもんです。
うん、いいですからね、ドラえもんはね。
帰ってきたドラえもん、
あ、そうですか。
おばあちゃんの思い出、
一番好き、
僕の生まれた日、この3部作絶対に見てください。
全部名作、
来週までに見てください。感想を聞きます。
全部見た。
さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。はい、電話に出てくれた君、はい、ドラえもん見てるかい？
はい、物心ついた時からもちろん見てます。
そうだよな。さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。はい、今日は丸バツクイズです。
はいはい。
電動キックボードはナンバープレートがついていなくても公道を走ることができる、丸かバツか。
さあということで丸バツですけど、うん、まあこれはもうね、もう普通に考えれば
そうよ、
そっちなんじゃないかなと思うけど、うん、どう、ゆい、答えは
×。
さあ安全先生、正解お願いします。
正解は×。
そりゃそうですよ。
じゃあ、うん、まずは解説。うん、電動キックボードはたとえ免許がいらないタイプでも公道を走るにはナンバープレートの装着が必要です。
はいはい、そうです。
ナンバーがついていない状態で公道を走ると、うん、交通違反として取り締まりの対象になります。通販などで購入した場合は自分で手続きをしてナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入する必要があります。
電動キックボード、
またヘルメットの着用も強く推奨されています。なお16歳未満は法律で電動キックボードに乗ることはできませんので気をつけましょう。
なるほどね。
JA 共済の特設サイトでは電動キックボードを使用する際のルールを詳しく掲載しています。
うん、
詳しくは正しくのルールと検索してみてください。
さあということでゆい、正解おめでとう。
はい、ありがとうございます。
解説聞いてみてどうだった？
今日、安全先生に教えていただいたので、活かして電動キックボード乗ってみたいなって思いました。
オーケー。
うん、ゆいゆいも正しくのルールって検索してみてね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう。
おめでとう。
君に祝福を。
イエイ。
君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
はい。
さあそれでは、
ありがとうございます。
安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームプリンから届いた575、参ります。ヘルメット、みんなで一緒にかぶろうよ。その通り。ヘルメット、かっこ悪いとか可愛くないからという理由でかぶりたくないなんて意見をたまに見かけるけど、めほら、プリンも言ってるぞ。
ヘルメット、みんなで一緒にかぶろうよ。
うん、そうだね、プリン、みんなを代表して言ってくれてありがとう。さあみんなでかぶろう。今日の575ももちろん100点、安藤善一でした。
ありがとうございました。
また来週。
また来週です。はい。 ありがとうね、ゆいゆいも参加してくれて、
はい、うん、はい、ありがとうございます。
また参加してね。
はい、
うん、ありがとう。
バイバイ。
ありがとうございます。
安全ロックス、クイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆伝、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあ、この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 Let's go! JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現して、みんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
人類の歴史をマテリアルで区分すると、石器時代、青銅器時代、それから鉄の時代が始まる。鉄は硬い土を掘り起こし、大規模な建築や土木工事も可能にした。重くて強い鉄は古代国家の礎になった。現代はまだ鉄の時代の延長だという。果たしてそうだろうか。脱炭素、CO2 排出量の削減、省エネ、サステナブル、今の社会の課題をクリアするには鉄の時代から抜け出す発想も時には必要だと思う。例えばメッキや塗装の代わりにフィルムを使うと VOC や CO2 の排出が減らせる。電気を使わず冷たさを保つ断熱ボックスは省エネに加えて多様化する輸送問題を解決する発端になるかもしれない。車の窓やルーフが軽い樹脂ガラスになれば、走るためのエネルギーが少なくて済む。フィルムなどの樹脂製品に必要な機能を与える DNP の技術は、新たなマテリアルの時代の可能性をどんどん広げる。未来を良くするアイデアを私たちは現実にしていきます。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。今日ロッキンでミセス先生を見たぜと聞いてるかい、うん、どうだったか教えて。
どんな感じだったのよ、盛り上がったんじゃない。さあ、今夜の授業は昨日誕生日を迎えた大森先生のバースデースペシャル。どんな授業が開催されるのか、みんなで一緒に聞いていこう。ミセスロックス。
9月15日です。
今日は何の日ですか、
はい、今日はロッキンに出てましたよ。
ロッキンジャパンフェスティバル2025に出演したと。はい、
野川さん、エンジンライブどうでした。
そうですよ、エンジンライブ、ね、
うん、
ねえ、埼玉スーパーアリーナで開催しました。
野川さんが MC ですか。
ね、そうです。
すごい、埼玉スーパーアリーナで行われるライブの MC をされるってすごいですよ。
いつも、うん、あのね、あの番組でスタジオで撮ってますけど、そこ、うん、スタジオが飛び出して、なんとたくさんのお客さんの前で。
すごいな、うん、もうそんなになったか、エンジン
ね。出演者さんも
豪華で、
うん、
ね、本当だよね。
よかったね。
うん、
さあ、そしてエンジンの30周年特番。エンジン30周年特番じゃない。エンジンの
ざっくりすぎなんだよ。SM エンターテインメントの30周年記念特番ですね。
エンジンが紹介されるという、
はい、出演者さん
放送もありましたと、
土曜日に。
で、りゅうちゃんのベートーベン捏造も公開されましたね。
はい、そうですね。
ショパン
役ですよ。
どうですか、
ベートーベン捏造。ちょっと藤沢が頑張ってね、演技トライしてるのを、ね、
いや、マジか、映画出ちゃった。りょうちゃんも
見ていただけたらと思います。
見たいね、早く
見たい。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、何を隠そう、う
ん、
昨日は何の日だった。
昨日はだから、
これ大森さんのバースデーグッズの海外向け受注開始。
ちょっとさ、あんまし
ましたね。
そっちで言うとちょっとなんか9月20日までなんで、
海外の、
ね、ありがたいけどね、
皆さんも
そうそうそう、
ありがとうありがとう、
ぜひっていう、
ちょちょちょ、ゲットできますよっていう、昨日だったんですよ、うん、私29歳誕生日昨日だったっす。
あ、マジ言ってよ。
言ってんのよ、ずっとここ2週間ずっと
それは後で触れますか。
なんか台本を読み込んできたんだけど進行上手じゃない人みたいに、多分すごい読み込んできてはいいんだよね。
ちょっと待ってくださいね、
後で
それは後で触れましょう。
今出てきたのを裁くのが MC 力なのよ。
それ後でもいいですか。
後で触れましょうじゃない、
後でもいいですか、ごめんなさい。
まあまあまあ、ありがとうございます。
あとはミセスグリーンアップルプレゼントセレモニーの完全版 TVer ワウワウ配信がスタートしました。
配信がね、そう、
はい、
スタートしましたね。
アーカイブ配信もあります。
来年の6月またありますからね。
そうですよ、
楽しみですね。
はい、
はい、さあ、じゃあ今日はは
い、じゃあ藤沢先生ちょっといいっすか。
いいんですか、こんな大事な、
これ大事だな、これすごい大事だな、この
これ大事だよ。今回何の授業なの。
そうです、そうです、そうです、
大事なのあるでしょっつって、
お待たせいたしました皆さん、
あれがあるでしょっつって、
楽しみ、嬉しいな、いいんだ、そんな
マジで
やってもらっちゃってい
いんですか。
はい、
嬉しい、かけましたか。
かけたそうなんだけど、
はい、じゃあ行きましょうか、せーので読みましょうか。
シンプル下手なん
ですよ。せーの、
日本立て。
Attention everyone, Mrs. Locke, starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルのギターの若いヒロトです。
ボーカル大森元樹です。
キーボードの藤沢亮華です。
昨日、
はい、
9月14日はなんと我らがボーカル大森先生の誕生日でした。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
誕生日ということで、今回は大森先生のお誕生日スペシャル
来ました。
豪華2本立てでミセスロックスを行います。
そんなことだってできない、ミセスロックス1本立てですよ、いつも。
そうなんですよ。でもね、いつもこう大森先生がこれでメインとなってね、詰めてくれてますけどもね、
うん、
今回はなんと僕と藤沢先生、
はい、
2人がそれぞれに分かれて進行役を務めたいと思います。
そうなんでございます。
それぞれ、
もう下手だな、下手だな。下手だろ、
それぞれ、
僕たちが下手だろ、それぞれ、僕たちが自分の番組に大森先生をゲストに招いて、
エンジン、
エンジンじゃない、エンジンじゃないね、
エンジンってことだね、
いろいろとインタビューをしていくという、今日はそんな授業でございます、はい、なので2本立てということですね、うん、
なるほどなるほど、
はい、じゃあちょっと藤沢先生、じゃあどっちかやります、
先攻後攻、
うん、まあそうだね、藤沢が先にやろうかな。
マジ大丈夫、結構大事よ。
まあまあまあ。じゃあいきます、うん、私の番組がいよいよ始まります、
うん、
スタート。さあ始まりました、藤沢亮華のそれだけはやめて。それでは本日ゲストをお招きいたします。今夜のゲストはミセスグリーンアップルの大森元樹さんです。短い時間ではありますが、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
大森です。
大森さん、
はい、
なんと昨日がお誕生日だったということで、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。いくつになられたんでしょうか。
29になりました。
29歳ですか。29歳ということは残り1年で30歳を迎えられるということで、
はい、
ラスト20代ということですね。
確かにそうです、はい、
この20代で最後にこうやっておきたいこととかってあるんでしょうか。残り1年。
いや、ないですね。特に。
おぉ、ないですか。20代だからこそ、30代になるまでに、とか。
ない、ないですね。
ないということで。あ、そうなんですね。じゃあ、逆に、まあ、僕、藤沢は30代なんですけれども、先輩、藤沢亮華に聞きたいこととか、あったりしますか。
マジでないです。
なんでなの。
マジでないですね。
なんでよ。
ないない、マジでない。
マジでない。
マジでない。
そうですか。
何がの、逆になんかご教授いただけますか。じゃあ、
いやだからなんかその30代になってなんか変わったこととかありましたかとか。
なんかやっぱでもそれはどうかな、やっぱ MC が俺に聞きたいことないっていうのって番組としてどうかなっていう。
おっとっとっと。
思いますけど、もうあと2分半ですよ。大丈夫。
2分半ですね。
うん、大丈夫。
そうだな。あー、じゃあ大森さん誕生日迎えられたということで。で
誕生日の話しかしてない。大丈夫。
いやそうですよ。
うん。
せっかくの誕生日企画ですからね。
うん。
誕生日。
うん。
今年欲しいものあったりしますか。
使用で自分で。
いや。
スチーマーを買ったんですよ。
スチーマーっていうのは
伸ばす。
お洋服の。
はい。でも、なんか今そのボックスがあって、そこにかければもう、シワもダッシュも、できるよっていうのがあるんですけど、それとすごい気になってて、自分のやっぱこういうのとかは、自分でやるのとかやっぱちょっと、まあ便利ですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと朝バタバタしてたりとかすると、手間だなーって思ったりとか、
なるほど。
そういうのは、欲しいなと思ってしますけどね。でも高いんで
結構ね、
お値段張りますね。
いいやつですし、うん、大きいやつだよね。
あ、そうですね。
そうですよね。
だからその家にいないと受け取れないっていうのもあるから、
確かにな
かなか荷物をね受け取れないんで届けてほしいなっていう。
はい、もう残って
、
はい、
だいいんですか、誕生日だけの話で。
ありがとうございます。
誕生日だけの話でいいんですか。
なんか今後の抱負とかあれば。
今後の抱負、
今年の抱負、残りの
楽しみたいですね。
楽しみたい、
はい、
ありがとうございます、はい、誕生日プレゼント聞けて藤沢はとても幸せでした、
はい、
ゲストの大森元さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
若井さんどうですか、これ
これはひどいな。
いやちょっと
これはひどくないですか、若井さんどうですか。
ちょっと MC 的にはちょっとダメですね。やっぱそのゲスト頼りになっちゃってるところが
結構あ
ったなっていう。
あ、そうですか。いやちょっと
ガチヘコみたいな。おもろかったけどね。
すごい若井がきっと今教えてくれるから背中で見せてくれる。
そうだね。ちょっと
おい、なんでだよ。
お願いします、若井さん。
さばいてくれますか。
ん、行きましょうか。じゃあ
捉えてください。
じゃあ続いて若いヒロトのラジオが始まります。それではよーいスタート。
フィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンレディオレディオフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョン
フィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョン
フィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョンフィョン
ベンはベンじゃない。ベンでもない。間違えた、ミステイク。間違えた。さあ始めました、ベンのミッドナイトモーニング。
どっちよ。
さあこの番組は、若いヒロトがベンになって、ミッドナイトモーニングという名の通りどっちなんだっていうことを語っていく番組でございます。
すごい情報量だな。
さあ今日もね、皆さんどうですか、朝ちゃんと朝食食べましたか、それとも夜食かな。おいどっちなんだ。日本気でしたら朝食だけど、違う国からしたら
朝食食べましたかとか、昼帯の
違う国からしたら夜食かもね。どっちなんだ。その疑問に答えて、
もう2分
今日も答えていきたいと思います。さあ今日もゲストの方にお越しいただいておりやす。それでは早速お呼びしましょう。今夜のゲストはなんと超豪華ですよ。超豪華。なんと今ね、もうね、聞かない日はないです、見ない日はないです。いいですか、お呼びして準備できてますか。はい、ありがとうございます。今夜のゲストはミセスグリーンアップルの
緊張ってる。
トゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲ。大森もどきさんです。
よろしくお願いします。
さあね、短い間ではございますけど、
あ、お前が短くした
んだよ。短い間ではございますけども、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。はい、ということで大森もどきさん、
はい、
どうですか、元気ですか。
元気です。
元気ですか。今何時、何時ですか。ミッドナイトモーニング、どっちなんだろうね、どっちなんだって。
本当にいいですか、本当にそれを話してくる。
いいですか、言っていただいて。いいですか、言っていただいて。おいおい、どっちなんだベンって言っていただいていいですか。さあミッドナイトモーニング。
弱ってろよ。何、
え、俺が でだよ。俺がミッドナイトモーニングしたら、おいおいベン、どっちなんだって言ってください。いきますよ、ミッドナイトモーニング。
おいおいベン、どっちなんだい。
あー、最高だー。最高、最高、最高で最低。どっちなんだよベン。さあ、じゃあちょっとね、あのインタビューという形インタビュ ー、貴重なね、こんなにあのね、時間いただくこともなかなかないと思いますので、お忙しい中ですけども、あの大森さん、
はい、
ちょっと引っ張りだこだと思いますけども、
いやいや、とんでもないです。
最近どっちなんだと思ったことあります？最近、おい、これ、おい、これどっちなんだと思ったことなんかないですか？なんかちょっと、
おい、どっちなのか、ボブなのか、うん、あ、どっちなんだ
よ。よくぞ狙い通り、もう今日来ていただいた意味がありました。僕がボブなのか、ボブなのか、ベンなのか、どっちなんだ言ってくださいましたね、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございますねえ。
どっちなんだ。
で、大森さんね、
怖いよ。
どっちなんだ、早速いただきましたけども、
はい、もう終わっちゃいます。
最近あのお風呂上がりにストレッチされてるってことで、
ちょっとします。
え、どんなストレッチされてるんですか？
お尻の部分伸ばしたり
とか。お尻の部分伸ばす、
うん、
すげえな。そして他にはどんなストレッチ？さあ、ということで、大森さん、早いものでね、ストレッチしてる間に終わっちゃいましたよ。もう
してないんです
よ。おっちょこちょいでな、おっちょこちょいでしっかり者、どっちなんだ。早いもので、そろそろ時間が来てしまったものですね。あの、今日はね、いろいろとお話聞かせていただきましたけども、大森さん、ちょっとどうでしたか？
いや、全然喋れなくて終わりました。
なんかずっと、そうなんですね。何か、ちょっと座ってください。座って立って座ってください。
どっちなんだい。
それではまた後で。午後もあります。
ミッドナイトモーニング
が。さあ、ということで、大森先生ね、
はい、
うん、ゲスト2本ちょっとどうでしたか？ うん、
いや、でも本当にこれが本当の番組だったとしたら、うん、どっちも二度と出ない。
あららら、ちょっと
そうですか、う
ん、不合格だったって。
不合格っていうか、なんか
やりづらかったですか？
やりづらさとか次元じゃないですね。
やりづらさと次元じゃない。
輪の中に入れてもらえない感じが、
どちらも
ありました、ね、
そうですか。りょうちゃんの方はあんまりちょっと答え、何も答えられなかったし、
りょうちゃんの方、そうですね、りょうちゃん
の方は、まあ、答え導けなかった、
ね、
うん。で、ボブの方は、
うん、
ベンだ。ベンの方は
どっちなんだい？
そうどっちなのかまだ導き出せなかったっていう、ね、
ベンかボブか。
そうか、
お前の問題
ですよね。
そう、お前の問題です。
反省します。ちょっともうちょっと分かりやすくね、したいと思います、うん、さあ、大森先生、最後にですね、うん、29歳どんな年にしていきたいかだけちょっと聞かせてもらってもいいですか？
1年
僕も次の年の年齢をイメージして過ごすんですよ。
それを意図してるものはある？
気持ちの準備とか、
はあ、
29歳29歳として受け取るといろいろこう思うかなとか、30になっちゃったとかって多分きっと思うと思うんだけど、なんかそういうのが自分の中で起こんないように、もう事前の気持ち、
すごいな、
プラス1歳して過ごしてるな。
だからこそこうしてミセスが活動できてる部分もあるもんね、めちゃくちゃね。
先を見ながら、
もうメタ的に見て本当にしょうもないまとめをしてるみたいに見えちゃうから。本当に
ふざけてます
よ、
今。
いやいや、違う、
本当に適当を吹いてるみたいに
見えて、ここはしっかりしなきゃいけないのよ、
うん、
ごめんだけど元木、ごめんだけど、ここはしっかりしなきゃいけない、
うん、
ここはしっかりしちゃダメ。
そっか、ごめん。
でも29歳の大森元木もどうなっていくのか、
そうだね、
ちょっと楽しみ、
ね、
でも1年ごとにやっぱ元木はさ、なんかいい意味でびっくりさせてくれるから、
う
ん、
そうだね、
うん、
何
ですか？だから29歳の大森元木は何を感じて、そして何にチャレンジして、どんな姿を僕たちに見せてくれるのか、そんなことを思うミッドナイトモーニングでございました。はい、はい、ということで、そろそろ授業終了の時間になりました。
ありがとうございます。
それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ベント、
大森元木と
藤沢亮香でした。
以上、
ミセスグリーンアップルでした。
さあ大森先生ね、誕生日が来るたびに次の年齢イメージするっていう考え方がやっぱすごいなと思う、うん、俺はなんか自分がこうそうなるみたいなのあんま先読みできないタイプだから、うん、俺来ちゃったなみたいなのの方が結構大きいんだけど。
30になるまでにやっといた方がいいことありますか、大森先生、なんか言うとしたら。
なんかもう自由にもっとこういろいろな
当たり障りない
表現をしてもらいたいですね。すごい、
まあでもそれは大事だね。
本当に
そうだね、それは大事ですから、ね、
俺が言うことはないよ元木には。
いや、やっぱ1年先にさ生まれてるからさ。
でも本当になんかこういう話を聞くとなんか年齢って数字だなって思う。
萬田久子みたいなこと言ってる。
なんか俺なんかよりすごいよやっぱ大森先生の方が。やっぱ多分感じてることもすごいだろうし考えてることもそうだろうし、もう俺はやっぱりね、だからまあ30歳までにやっておくべきこととしては、まあ生放送教室にぜひとも来ていただければ嬉しいななんていうふうには
ぜひとも
思ってますね。
いただきたいですね。
長らくお会いできてないんでね、ちょっとお祝いもさせてください改めて、ね、
お祝いしましょうみんなで、
はい、改めて29歳の誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師サウシロック先生によるサウシロックス。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
東京吉祥寺。大学生の私は刺激も癒しも共存するこの街がすごく好き。そこにある成蹊大学が私のキャンパス。文系理系学部も4年間ずっとワンキャンパス。成長できる大学、成蹊大学。成蹊で自分の世界が広がった。スク
ールオブロック。東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小堀です。
ロックなスペルは LOCK 教頭のアンジーです。
さあ今夜のスクールオブロックにはジェネレーションズ白浜アラン先生来校中。
よろしくお願いします。白浜アランです。
お願いします。
さあ11時台引き続きよろしくお願いします、はい、ということですけども、アラン先生、今週9月18日、はい、セカンド写真集ハレルヤ発売おめでとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
まだ出てなかった。
まだ出てないよ。
俺もう当時出てんのかと思った。
出てない。だいぶ前かね。そう、3日後ですけど。
8年ぶりなんだってね、写真。
8年ぶり。本当にもうなんか逆になんでこの間に1個ぐらいなかったのかなと思うくらい、
ね、ちょっと尖ってたしねこの8年間アラン君も。
そうなんですか。
まあまあまあ、なんか ね、だからファースト写真集もちょっと尖りのある写真集なんだから、なんかちょっとアーティストだぜみたいな感じだったんですけど、
なんかみんなに見せない一面見せるジェみたいな。
そうそうそう、ジェジェジェみたいな感じ
だったんだけど、今回はなんか聞くところによるとテーマが恋人気分みたいな、はい、
そうなんですよ。僕あの本当タイトルをハレルヤになったんですけど、初めアイドルにしようかって迷ったぐらい、もう本当にすごくもうあの恋人目線の写真集にしたいなと思ってたんで、だから本当にそのくらいこだわって、もうとにかく女性目線で作った写真集です。
俺でもハレルヤって決まった瞬間隣にいたよ。でもアラン君は
いたっけ。
おなメイクかなんかの時にあの確認されて、あ、ハレルヤでって言ってる瞬間。
いやいや、そんなパッて決めてないよ。その前の段階もあったから。その前段階もあったから絶対。絶対あったよ、うん、
でもなんかどうですか、はい、なんかそれこそこうね、観光大使を務めてフィリピンで撮り下ろした全144ページ、
うん、ねえ、もうだってそれこそ観光省も協力してくれてね、政府が
そう
な
んです。本当にすごいよね、それは
国ごと動かしてるみたいなもんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、だから本当になんかこだわり抜いた写真集ができたなっていうのと、あの本当に小学館さんもすごく一緒に一から作ってくださって、
うん、ねえ、なんか
もう本当になんて言うんだろうな、自分のやりたいこととか全て叶えてくれて、
うん、そうだよね、
なんかもうこんなに写真集で作るの大変なんだなって逆に思う。
あ、改めて自分が一から関わることでっていうね。俺でもやっぱずっとアラン君っぽいなって思うのがさ、うん、多分それ俺らに渡す写真集でしょ。
そうそうそう、
それをさ来た時からずっと自分のテーブルの上に置いてさ渡さずじまいなのよ。
いやいやいや、
で多分このタイミングではさ普通会って、
そうそうそう、
すごいっすねアラン先生、この写真とかみたいな話をするはずじゃん。そうそうそう、
ずっとネタバレ食らってるみたいな、
うん、とさ3冊あの自分の手元に置きっぱっていう。
そうですね、 なんでね、よかったらこのタイミングでどうぞ。
どうぞ。いいですか、ありがとうございます。
よかったら、はい、お二人に。
わあ、すごい、もう表紙からすごいよ、もう。
これ先にやりたかったよね。
いいの？今、ぜひ見てください。結構なかなか過激なところもあったりね。
すごいよね。
そうなんです。出すとこまで出してるなっていう。
綺麗なお顔、造形美。
俺さ、やっぱ思うんだけどさ、俺昔から思ってるんだけど。
何ですか？
イケメンよな、アラン。
いや、綺麗な。
昔から思ってんだけど。
嬉しい。褒め合いが久しぶりだ。
おー、いやいや、こういう。
楽屋みたいになってる。
うん。だから8年ぶりだからね。だってそのアランくん写真集出すの。こういうのちゃんと見るのも8年ぶりだから。なんかやっぱイケメンだよなと思う。
すごいですね。もうなんか本当に彼女になった気分です。
俺はでも、そうそうそう、俺はやっぱ悲しいよ。
何ですか？
このね、アランくんがメガネをねかけて歯磨きをしてるショットがあるん
ですよ。
あ、いいですよね。みんな大好き。みんな大好きですよ。
これは俺が一個悲しいなと思ったのは、うん、アランくんは昔から目がもう相当悪いのよ。8年前のアランくんだったらもう瓶底メガネのめちゃくちゃダサいメガネをかけてるはずなんだけど。
マジで目が、俺のあの、この目でもうしじみになるぐらいちっちゃくなる
ね。そう。めちゃくちゃ分厚いね、ダサいメガネをかけてたんだけど、この8年の間に、ね、ちょっとレーシックもして、こんなおしゃれなメガネかけて朝起きですみたいな写真にする
の。そういう支柱だからね。支柱がそう。
昔だったらね、あの、
そうよ、
黒縁のさ、
黒縁いってるから、もう本当に
俺は8年のこの歴史を感じるよね、やっぱ
なかなかね。もうこれこれですよね、やっぱ影。
すごいよね。
だ
すごくない？
出しすぎて。
そう、アランくん
超、え、これ
見て見て見て、これやばいよな、マジで。
彫刻みたい。
これやばいよ、ね、
ローマの美術館にあるやつ。
あんたやるよね。
この芝山から。
これやばいね。
ちょっとマジでやばいよこれ、生徒のみんな。
暗示的にはどうなの？
これやばいです。あのローマでしか見たことない彫刻美みたいな。
それは
どうしよう。
このお尻、
いやこれはよくやるわ。
もう見えてしまってますやん。
これはもう完全に前張りもした状態で。
すごい、うわー、うん、どうしようどうしよう、どこで見よう。
そう、どこで見よう、
どこで見よう。
そうね、そうね、そうね。
部屋で見る、何時に見よう。
だからもしよかったら、あのみたらし定食、あのおばあちゃんに、もしよかったらこのハレルヤ。
おばあちゃん、
なあ、ラジオネームみたらし定食、何にあげるか悩んでるって言った
ら、ハレルヤ状態になるね。それは
アラン先生の写真集。
これはもうやばいね。これやばいですね。
なかなか過激なね。
みんな一回爆発すると思うわ。
これはちょっとテンション上がるね。
爆発するよこれは。
ちょっと生徒のみんなぜひ手に取ってください。
ぜひお願いします。
大人のアランを恋人目線に
話すこと
だ。
どうしましょう。どうしましょうとか、これ何時にどこで見るだよ本当に。
書いてもよかったけどね、帯ね。
いやいやいやいや、大丈夫です。い
や、溢れ出る白浜アランを惜しみなく出しやがって。
それ大丈夫のやつだから。
帯返し、俺の帯返し、
帯返し、同じ文言。
アラン公文言うね。
さあ、今夜アラン先生とやっていく授業は、はい、教えてアラン先生。新学期になって不安なこと、恋にまつわること、進路のこと、くだらない悩み、いろんなことを今夜はアラン先生に相談していこうということで、ちょっと11代もね、生徒のちょっと相談聞いててくださいよ。
はい、もちろんです。
もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
京都の杏寺です。そして
白原です。
滋賀県19歳、ラジオネームマグマグロです。
マグマグロ、19歳、学年は
大学1回生です。
大学1回生、マグマグロはアラン先生のファンということで。
ありがとうございます。
はい。
本当？
本当？緊張してるよね。
緊張してるか？
え、緊張し、ヘラヘラするんじゃないよマグマグロ、本当に。緊張する？
めっちゃ緊張します。
あら、緊張するってよ。
かわいいじゃないの。かわいいね。
まあでも今日はせっかくだからね、マグマグロのちょっとこう、うん、悩みみたいなのアラン先生にね、ちょっとしてもらいたいけど、はい、何をこう相談したいの？
留学に行きたいので、フィリピンについて教えてください。
ああ、なるほど。まあね、フィリピンは、英語圏でもあるのでね。
そうなんだよね。
そうなんですよ。国民のみんな、国民がね、結構英語を話せる、
そうだよね、
国で。留学はどういう留学に行きたいんですか？
英語を学びたいと思ってます。なるほ
ど。やっぱりね、英語を学びたいの
であれば、フィリピン綺麗ですもんね、英語の発音が。
そうなんですよ。発音がね、すごく あのなんて言うんだろう、癖が少ないというか、
そうね、だからなんかさ、それこそ大人でもさ、今起業家の方とかが英語を勉強するときに、それこそフィリピン行ったりとか、フィリピンの先生に教えてもらったりとかね、
うん、そうそうそう、そうなんですよ、ね、あるんですよ、うん、だから僕的には場所がおすすめするところとしてはセブ、セブが結構英語留学が盛んで、でやっぱりその、はい、やっぱ英語を勉強しながらも、そのリゾートだったり、そのなんか、ね、あのリゾートもあれば街もある島なんですよ、
ロケーションがいいんだよね、
なんか日本人に分かりやすく説明すると、あの大阪に沖縄もあるみたいな感覚というか、第二の都市なんで、そのマニラの次の都市なんですよ、うんうんうん、大阪行って沖縄もあるみたいな、何ですか小森子さん、
いやいや、その分かりやすいって言って分かりづらい例えだったなと思って、なんかその
都市なのにめっちゃ海きれいみたいな、へえ、ごめん、へえ、
しかも
へえ、マグマグロが刺さってないね、
しかも例えるなら多分逆なのよ、
あ、逆だ、
沖縄に行って大阪ぐらい栄えてるの方がイメージできるんだけど、大阪に沖縄があるのが一番難しいけど、別に海もないし大阪、
確かにね、
そうそうそう、だとしたらね、ビル群ないし沖縄はとか、
そうだね、そうね、そうそうそう、あの街もでもね、本当にね、英語みんな話せるし、あと、
はい、
そのビジネスセンターなんですよセブって、意外とその世界中のコールセンターが実はフィリピンのセブにあるっていう、あ、
そうなんだ、
そうそうそう、英語話せるんで、だから英語話せる人が多いのと、あと学校が多いのでセブはもう一択ですね、僕の中で。
マグマグロなんでこの英語留学行きたいの？
いつか自分でビジネス始めたいと思ってて、英語はもう必須だと思ったので学びたいと思ってます。
いつ頃行く予定なの英語は、その留学か、
大学2回生の夏休みに行きたいなって思ってます。
あ、じゃあすぐじゃない、
来年だ、
ね、来年、はい、
うん、そっかそっか。ビジネスはなんかこういうのがしたいみたいなのあんの？
具体的にはまだ決まってないんですけど、うんうん、ファンコミュニティとか人とのつながりをテーマとしたビジネスに興味があるのでやってみたいなって思ってます。
そうか、じゃあ人とこうつながる交流できる何かみたいなのをこう作り上げたいっていうのはあるのか。
はい、
なんかせっかくねフィリピンに行くんだったら、なんかおすすめのフィリピン語、ね、
おすすめのフィリピン語、
タガログ語っていうのか、
タガログ語ですね、うん、あの絶対に覚えておいた方がいいなと思うのが一個だけあって、うんうん、マサケトナンチャンコっていう、
おい、またむずいんかい、
あの、あ、アンジ、アンジ京都、わかりました、なんとなくわかりました、あのお腹が痛いです。
大事、これ大事だよ、あの異国の地は大事、
異国の地は特に、うん、そのやっぱり食べ物がどこで当たるかが分かんない、水もね、うん、正直その、うん、当たる可能性もあるんで、うん、で、うん、あの日本の方が行くと結構壊しやすいって僕は聞いてたんで、うん、それはやっぱ言える方になっといた方がいいなって、
うん、なるほどね、
まさけなん、
まさけ
なん、
なん
ちゃん
ちゃん
こう
こう、
はい、完璧です。
あありがとうございます、う
ん、だから分かる人からしたら面白いんだろうね、今の区切りというか、だから俺らで言うお腹、
そうそうそうそうそう
が、
そうそうそうそう、
痛いですっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね、うん、もう覚えた、マグマグロ今の
覚えました。
じゃあちょっと言ってみようか、
まさけなんちゃんこ、
おー、完璧、すごい、ね、
早い、
やっぱすごいね、語学勉強してるだけあってね、
発音もすごく綺麗
綺麗
綺麗、
俺も一個だけ知ってるよ。
何？
ワコンペラ。
違う違う違う違う。ワランペラね。
ワランペラーか。
ワランペラ。
ワランペラ。
やめてよ。これ知ってる。お金ないって言うのやめて。
すごいなー。また校長っぽい覚える単語。
そうそうそう。これも大事でね。お金なくなっちゃうときもある
から、ね。お金なくなっちゃうことね。
まあ、ね、使いすぎちゃってとかっていうのもあるからね。そっか、まあもう来年それこそ行くっていうことだから、うん、まあそれこそセブとかも参考にしつつだ ね、
そうそうそう、それこそセブ行ったら横の島にそのボホールトって僕がそのハレルヤを取った場所の島がもうほんと真横にあるんで、
聖地巡礼でき
ちゃう、そうそうそう、楽しめることもできるし、
ボホールトはどういう島なの？
ボホールトは本当にもうもっと大自然というか、あの世界で一番ちっちゃいメガネザルがいるっていう、そうそう、本当に握り拳くらいのサルがいるんですけど、そうなんだ、ボホールトも楽しいよ、
なるほどね、うん、あ、じゃあそういうね、なんかバケーションも楽しみながら勉強もできるみたいな意味ではいいかもね、
はい、
うん、
はい、
そのじゃあラスト一言ちょっとアラン先生からマグマゴロにちょっといいですか、
うん、
はい、
そうですね、まあ、留学ってその、はい、あの英語を学ぶのはもちろんなんですけど、うん、やっぱあのフィリピンっていう国を知ってもらえるきっかけにもなってもらえると思うので、ぜひ楽しんでください、
はい、ありがとうございます。
この地球は今日も回り続けてる。君が嘆くこの世の果てを味方次第で中心に変わる。丸い星さ離れていても回ればまた会える。完璧に見えてた輝いてた場所も光の影だと気づけたなら Now we know Bloody Shadow 氷里で一つこの先にあるブラッディデイ手を伸ばした光さすビジョン掴むために Let's run away 待っていたんだ For the longest time 繋いだ手を離さない始まった物語を共に進めよう。マイナスに愛を出せばプラスに変わる。この願いを信じてみよう。 One more time One more time One more time One more time もう一度さ全てを超えてまた見ぬ視界の向こうへ Far away 指先に触れたあの未来をここで
俺もフィリピン行ってみたいんだよね。パラン君に行ってるんだけど、ね、なかなかタイミング合わずね。
そうそうそうそう行くか、うん、もう企画するしかない。
そろそろ行くか。もう来年行こう。
スケジュール来ちゃってね。
そうもう切っちゃう、
うんうん、
フィリピンからお届けスクールオブロック
嫌なんだけど
しかもお前がかアンジーじゃなくて
本当だよ私も帰りたいのに
ちょっとまだまだセーター話聞いてきます。もしもーし
もしもし。
校長の小森です。
京都南寺です。そして
白浜蘭です。
名前聞いてもいい？
はい、山梨県17歳、ラジオネームほのかです。
ほのか17歳、学年は
高校3年生です。
高3、うん、ちょっとほのかはアラン先生に何を相談したいの？
はい、落ち込んでいる時のリラックス方法を教えてほしいです。
あらあらあらあら、どうしたの？なんか落ち込んでんの最近？
受験生でちょっと勉強詰めたり、あと模試とかテストとかたくさんあって、ちょっと最近疲れが溜まったりとか、
う
ん、不安とかで
まあね
落ち込んでて、
特にこの夏休み明けはね、ちょっと受験生のみんな特にこう詰め込む時期でもあるから、
うん、はい、
じゃあちょっと今は結構落ちてる？
はい、落ちてます。
なんかどうです、アラン先生自体がこう、
うん、
まあ落ち込む時とかテンション下がる時とかってこうどうしてます？
でも僕はやっぱそういう時こそ体を動かすっていうのをやっぱりよくやってて、っていうのもなんか汗をかくってすごくその思考的感覚っていうよりもなんかそのなんて言うんだろう、もう体を動かして直接体なんか変えてくリフレッシュするものになると思うんで、なんかやっぱね落ち込む時とかって結構考えすぎてたり、そのもうやっぱ精神的にマインドから来るものが多いんで、体を動かすことによって結構解消されることが多いので、僕はそういう風にしてますけどね。
動かすっていうね、体をね、うん、
でもなんか体を動かすって結構なんかその人によってさ、できるできないもあるじゃん。
まあ環境もあったりするしね、タイミングもあるし。だ
からなん
か
最近いいんじゃないかなと思ってるから、ほんと山登りとかやっぱいいなと思って、体を動かすプラスそのなんていうの、解放されるというか、うん、
自然に触れ合うみたいなこと、う
ん、とかいいんじゃないかなと思ってます、
うん、なんかあるの、ほのかの中ではこうちょっと落ち込んだ時とかなんかリラックスしたい時にこういうことするみたいなのって？
私はあのジェネレーションズさん大好きなので、
あららららら
よく音楽聴いたり、うんうん、ライブ映像見たりしてリフレッシュしてます、
うん、あ、じゃあもう、うん俺らがいるから大丈夫だ、はい、
かっこいい、あかっこいい、俺らがついてるよ、そうそ
うそう、俺らがついてるから大丈夫かな、うん、じゃあな、
はい、
まあでもアラン先生流のリラックス法とかを聞きたいっていうことだったから、ね、まあ、
うん、
まあ動かしてみる、体とかね、
はい、体を動かしてみるのがいいんじゃないかな。運動とかはちなみにやってたりするんですか？
まあバスケットに所属してたので、
うん、
はい、
そうなんだよね。でしかもさ、受験生になるとさ、その部活の期間がなくなるじゃん。
そうです。
俺ね、落ち込む理由って結構そこあるんじゃないかなってずっとね、なんか自分が受験やってる時から思ってたんだよね。みんななんかセンシティブになってくるというか、
アラン君そうね、受験してる人だもんね、高校受験してる、はい、
スポーツ推薦落ちて一般で行きました僕。
そうだよね。
そうなんですよ、
ね、愛媛の
商業高校ですね、夏山商業、はい、
うん、行ってたから。そういうのもあるよね、きっとね。
結構ね、それが難しくて、はい、僕もそのスポーツ推薦で受かると思ってたら落ちて一般で行ったんですけど、国際経済科って難しいコースだったのよ、なんか。まあ、その、受かると思ってたのも良くないんだけど。
そうそうそう。なんでスポーツ推薦で受かるつもりでいたのかっていうところもあるよね。
そうそうそうなんだよね。
でもまあ、そこで動けなくなってるっていうのはほのかもあるかもね。
あるかもね。
ちょっと、バスケがこう、できてなくてみたいなのはあるだろうから。まあ、ちょっと許すのであれば、まあ、その、ご飯食べた後とかね、19時ぐらいに、
そうね。
ちょっと走ってみるとか。
うん。汗を流すことって大事かもしれない。
ね、
はい、
お休みの日にちょっとリフレッシュに本当に山登ってみるとか、そういうのはちょっとあるかもね。
はい、
日の光を浴び
て登ってみます。
ね、いいと思うよ、本当に。自然ってやっぱね、自然に触れ合うのも大事だと思うよ、なんかやっぱり、
言うてね、
言うて、
大事だと思う、確かに。でもまあラストね、もう高校3年生で受験もラストの、本当、はい、今が大詰めみたいなところもあるから、はい、ちょっとこのほのかに向けてちょっと、
はい、
アラン先生、エールいいですか、
はい、
受験頑張れるエール。
僕がジェネレーションズでいながら、ジェネレーションズとしてパフォーマンスしてる時に一番力をもらってる曲があるんですよ、はい、この曲を聴いてください。力の限りは本当にいい曲なんで、パワーをもらいます、は
い、いっぱい聞きます。
頑張ってください。
うん、頑張って、は
い、ありがとうございます。
応援してるよ。
頑張ります。
頑張って、はい、
ありがとうございます、うん。
思い返してみれば、激動の日々流れた。アップアンダウンして、その繰り返しの恋を胸に刻み、 On the way, on the way、 果てしなく時として歩み止めてしまうほどの悔しさが強く割れと叫ぶんだ。始まる新たな
さあ、そろそろ黒板の時間です。スクールブロック授業の最後はいつも黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。今夜アラン先生にお願いしたいなと思います。このね、ラブイズという曲、うん、アラン先生が作った楽曲で、まあそれこそね、本当にほのかもそうだけど、今こう頑張ってる受験生のみんなの近くにはきっとあなたを支える誰かが、うん、きっといるし、今は辛い時期だと思うけど、何かね、少しでも心が満ち溢れる瞬間があったりとかね、心安らぐ瞬間があればなと本当に思います、はい、さあそれでは黒板読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい、君がいるから僕が踊ろう。
あら、ちょ、込められた思いいいですか。
はい、やっぱさっきラブイズを聞いてて、すいません、力の限りでもいいなと思ったんですけど、ラブイズ流れた瞬間にやっぱなんか、やっぱアーティストとして、やっぱ自分があのできる、与えられるメッセージって、やっぱパフォーマーはこれしかないかなっていうの。
まあそうね、
そう、やっぱダンスでやっぱ元気になってもらいたいなって思いながら、やっぱ僕らね、ダンス続けてきたところもあると思うので、あなたがいるから僕が踊ろうという言葉です。
キーステーションに全国38曲をネットしてお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。いやー、2時間ありがとうございました。
ありがとうございました。面白かったです、やっぱりスクールオブロックは。
なんかなかなかさ、こう、うん、真面目に話すことも我々ないじゃない。
そうね、
もう対面して誰かと、人がさ、もう結構減っちゃったからさ。
そうだね、なんかやっぱああいうね、ちょっとあの本当にリアルタイムの学生のお悩みを聞けるっていうのは、やっぱ本当に、だからハヤトってやっぱその結構もう学校のこととかすごく知り尽くしてて、なんか俺がこの間夏休みの期間のことを言って、もうそろそろ夏休み終わりだねみたいなこと言ったら、何言ってんすか、もう始まってますよ学校みたいな。
そう、9月1日がもう学校だみたいなのを平気で言うから、ちょっと感じくださいって、始まってる学校あるんで、みんながみんな9月じゃないんです
よ。学生の気持ちを分かるメンバーがいるっていうのがね、すごくいいことだと思いましたよ。
でもなんかそれこそこういう風に来てくれた時にアラン君が向き合ってこう喋ってくれると、なんかやっぱね、長年一緒にいますけど、見えないアラン君のやっぱその優しさだったりとか、ね、頼りがいのある部分みたいなのも触れれるから、なんか僕としても新鮮ですごく嬉しかった、
ね、いや、ありがとうございます。
そう、なんかちょっと最後行き違う感じとか、ちょっとアランくんが良かったなと思いました
ね、 ね、ごめんなさいね、最初がラブイズでね、その後力の
限りの話すればよかった
、ごめんなさい、ほんとに
パフォーマンスで、力の限り、力の限り
慣れてない
またなんか遊びに来てください、はい、
もちろんです、
はい、さあ、スクールオブロッカー CL 中心再び開校
起立。
さあ、生徒のみんなと会って最後一緒に挨拶お願いします。
レイ、
また明日。
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、成蹊大学がお送りしました。
防災ワンアクション。今いろいろなところで目にする AED、 心臓が停止した人の胸にパッドを貼ってボタンを押すだけ。操作方法は本体が音声で知らせてくれます。消防署などで訓練を受けることもできますよ。
音楽とグルメと観光と栃木にフェス旅、行ってみませんか。レディオベリーベリテンライブ2025スペシャル、東京 FM 公演で9月27日土曜、28日日曜、栃木県井頭公園で開催。詳しくはベリテンオフィシャルサイトまで。
甲柴咲ライブツアー2025アクターズザベスト開講、東京 FM 公演で12月20日パシフィコ横浜、1月11日 NHK ホール。俳優とアーティスト両面を持つ柴咲コウならではのライブ空間をご体感ください。柴咲コウライブツアーで検索。